Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ゆみこのここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は5月24日第78回目の放送になります。今週のゲスト様はですね、ジビエを使ったペットフード加工、京丹波ジビエのイノシカ堂のオーナー川本源成さんです。元建築業8年、トラック運転手10年、バリバリの都会人の彼がなぜ田舎へ移って今漁師をしているのか、鹿さんと向き合いながらどんなことを感じながらペットフードを作っているのか、そんなお話をお伺いしてみたいと思います。日本の森を守ることが地球環境問題につながる、地球環境問題の解決につながる、そんな視点を持ちながらもお話を伺ってみたいと思います。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。今週のゲスト川本源成さんをお迎えするにあたってですね、私ジビエとか鹿さんのこととか漁のこととかあんまり知らなかったので、ちょっといろいろと予習をしてきました。ジビエとはフランス語で食材となる野生鳥獣肉のことです。鹿さんとかイノシシさんとか、昔からボタン鍋といってね、イノシシさんのお肉はよく食べられてきたと思うんですけれども、この農林水産省の、ホームページを見てみましたら、この害獣対策として、鹿さん、イノシシさんなどを狩猟する漁師さんたちがいらっしゃるということで、その中の一つにペットフード加工というものがありました。なんとですね、その野生の鹿さん、イノシシさんが農作物を食べちゃうということで、令和2年の農作物被害はなんと約161億円と、とても大きな問題になっているそうなんです。コロナ以降ですね、農業ブームだとか、それから都会から田舎へ移って食べるということに向き合うとする若者たちが増えている中、この農業への意欲を損なう原因として深刻な問題だそうですね。昔は食べるというのは自前でやらなければならない、生きていくための修行、 この言葉はですね、日本民間放送連盟のテレビ部門でグランプリを受賞されました、お話でもある料理人の片桐邦衛さんのジビエの極意という動画の中からの言葉です。本当に森の中で鹿さんを捉えて向き合って、自然の恵み、多くのものを私たちはいただいている、その命を生かしてあげることが彼らにとっての敬意だというようなお話をされていました。実はですね、江戸時代にこの獣肉が漢方薬の材料として取引がされていたということがあるそうです。イノシシのお肉、これはですね、滋養強壮や疲労回復、そして女性には嬉しい冷え性に効果がてきめんだそうですよ。ボタン鍋といって、本当に綺麗なボタンのようにね、飾られたお鍋を美しく、いただくというのは、本当にこう心も体も幸せになるお料理なんですね。今回その動画を見るにあたって、正直ですね、動物さんがかわいそうっていうようなことを、そういう声も多いということが語られていました。でもかわいそう、それだけではないということで、改めてですね、食べるということ、そして生きるということを私は、見直していきたいなと思った次第です。自然の恵みを美しいなとめでるだけではダメだと、私たちの祖先は、そういう動物のお肉を、鬼命をいただくことで命をつないできたという、そこに感謝をしながら、今日はこの川本源成さんのお話を伺っていきたいと思います。それでは本日のリクエスト曲をお届けしましょう。ワニマで春を待って。
春を待った震えながら、
震えながら。
それでは改めまして本日のゲストを紹介いたします。ジビエを使ったペットフード加工、京丹波ジビエのイノシカ堂オーナーの川本源成さんです。源成さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
今日ははるばると京丹波からお越しいただいてありがとうございます。は
い、いえいえ、
はい、どれぐらい時間はかかります？
もう片道、下道で1時間半ほどかかりますね。
そうなんですね。
はい、
京丹波はどの辺の京丹波なんだろう。
京丹波町と言いましたね、船井郡京丹波町というところなんですけど、はいはい、まあ、の9号線から近いんです。
あ、そうなんですね。
はい、まあ、もう場所的に言うとほんまにこう山の中にあって、うんうん、もうあるものは山
川
畑だけなんです。
いいですね、空と。
もう空と。
あ、はい、そしたら空気はとても美味しいですか。
空気はもう本当に美味しいんです。
あ、最高ですね。
はい、もうじきもうホタルの群生が見れる。
ホタルの群生が、
はい、ね、
素敵ですね。
夏場になると蛇が出てきたりとかいろいろ。
じゃあもう本当に自然の中で暮らすという感じでいらっしゃいますが、普段はですね、このジビエという、まあ、鹿さん、漁師さんされているということなんですけど、
はい、
あのもう興味津々で私今日ね、あの楽しみにしてたんですけども、普段のその一日のこう代表的な一日のライフスタイルってどんな感じなんですか。
あ、そうですね、あの僕はまだ漁師の見習い中でして、あの今後まだあの漁師 の資料免許を取得しまして、
なる
ほど、あの、まあ、大まかな一日の流れは、うん、あのまずあの罠の見回りから始まるんです。
穴の見回り、
はい、
はい、
だいたい1日おきもしくは2日おきか3日おきぐらいに、まあ、20箇所とか30箇所ぐらいの罠を見回りに行って、あの獲物がかかってるかどうか、
はい、
それを確認するっていうのがあのまず一番の仕事になるんです。
なるほど、20から30箇所って多いです。
あ、すごく、まあ、多いんですけど、こう場所を一個一個、はい、前の30箇所はあの最大30箇所まで罠をかけることができるんですけど、
はい、
もうやっぱり負担が大きいですね。はい、
結構時間もかかります。
あ、かかりますね。もう一個一個回っていこうと思いましたら、うん、半日ぐらいはかかる時もありますし、まだ罠が空弾きって言いまして、
はい、
獲物がかかってない状態で、うん、罠が作動している状態を空弾き、それをまた回収して修理したりとか、うん、また設置しに行ったりとか、まずそれをまず漁師の 見習いから始まりますね。
見習いからなんですね。
はい、
なるほど。 そしたらお天気の悪い時も関係なくですよね、きっとね。
あ、一応天気はすごく左右するんです。
あ、そうなんですね。
はい、例えばあの満月の夜は獲物が動かないんで。
お、はい、知ってあるんですね、動物さん。
いや、それはあの漁師 の師匠から教えていただきまして。
そうなんですね。
はい、あの満月の夜はあの物は動かない、
うん、
であと風が吹いてる時も動かない、
うん、
一番よく動く時は雪が降る前、うん、雨が降る前が一番よく動くってよく聞きました。
そうなんですね。
はい、
そのお師匠さんとの出会いはどんな感じだったんですか。
それなんですけど、僕は最初はあの田舎に越してきた時に、まあのまあ、漁師っていう仕事はすごく興味あったものの、まだ一つあの一歩前に踏み出せない状態だったんです。でその時に僕はあの便利屋を少しやってまして、
はい、
でその時にあの師匠さんとあの出会いまして、うん、でその便利屋業をやったらもう、まあ、あんまり仕事がないから漁師やったらどないやっていうことで、うん、あの背中を押していただいたんです。
そうなんですね。はい、それは何年前ぐらいの話。
いや、もうほんま1年ぐらい前の話になるんです。
じゃあ、
はい、
最近と言いますか、
もう
昨年ですね。
もう昨年です、はい、
とはいえですね、その漁師さん一歩踏み出すのは勇気いりませんでしたか。
いや、もう僕ほんますごい興味があったんでね、そういう漁師っていうのはそういう話を師匠さんから聞いてからやろうっていう気持ちがもうさらに出てきまして。
そうなんですね。
はい、
その一番その漁師のお仕事に惹かれたポイントっていうのはどんなところなんですか。
あ、それですね、やっぱりもう僕はあの山が好きなんですよ。
なんか
こうやっぱり空気がきれいなところ入ってると、うん、なんか気分も落ち着きますし、
ええ、
で、まあ、例えば獣を、まあ、殺して 食べるだけじゃなしに、その獣のその動く獣道とかね、うん、そういうのを自分で探すっていうのもすごく楽しいんです。
楽しい。
はい。
それもともとお山が好きだったんですか、小さい頃から。
あ、もう僕はあのそういうハイキングとかそのロッククライミングとかそういうのやってたんで、
あ、そうなんですね、
はい、もうそこからあの、まあ、山が好きっていう感じですね。
なるほど、
は
い、そしたらもう小さい頃からその自然にこうとても身近で、
はい、
そうですか。その先ほど鹿のあの獣道が楽しいということなんですけど、
そうです、例えばその獣道を探すとこう必ずあの獣があの、うん、教えてくれるんですよ。
獣が教えてくれる、
はい、ここを踏んだとか、うん、この道にあの道を通りましたよとか、やっぱり途中で獣道がなくなってるとあれどこ行ったかなとか、うんうん、それでこういろいろ自分で考えて研究して、うんうん、もう師匠よりも師匠以上にも頑張ろうって僕は。
素晴らしいですね。その師匠さんは源成さんにどんな言葉をかけてくれるんですか。
まあ、厳しいですね。
あ、厳しい
もうすごい厳しいんですけど、やっぱりこう自分 もうお年なんでもうそろそろ若い人にこう任せたいっていう気持ちがすごく伝わってるんで、もうぜひもう師匠にあのいろいろ教えてもらったこと 100% 生かしてこれから漁師としてやっていこうって決めたんです。
うんうん、あ、そうなんですね、はい、素晴らしいですね、決められたんですね、
はい、
それでそのいただいた鹿さんのお肉をペットフードに加工されるということを今されているわけなんですけれども、はいはい、あのまあ、ジビエと言いますとあの人間が食べるジビエもあると思うんですが、はい、ペットフードはなぜペットフードを選んでいくか。
ペットフード、僕はもともとやっぱり猟犬とかね、
はい、
あの犬を、僕も犬が好きなんで、
そうなんですね、
まあ、ペットフード加工っていうのもありますし、うん、ただあのペットフード加工の場合ですと、届け出だけですぐに始めることができる、うんうん、まあ、参入しやすい事業をやったんで、まあ、そういう仕事も興味があったんで、うん、まあ、その鹿を利用したペットフード加工を始めましたね、
うんうん、はあ、はい、そうなんですね。そのペットフード、今ねちょうどこのイノシカ堂さんのね、あの可愛いイラストの入ったジャーキーをね、はい、持ってきてくださってるんですけどですね、あの心臓とかね肝臓、そして鹿肉ふりかけとか、はい、肺とかこんな風にあの部位別に販売されてるんですね。
そうですね、もう部位別に販売した方がやっぱりその犬の好みもありますし、まあ、どれが一番よく食べてくれるのかなって今その辺をちょっといろいろ試してる段階です。
なるほど、なるほど、はい、これその部位別に作るのも大変なんじゃないですか。
大変、いや、そのやっぱり今最初はもう慣れるまで大変でしたけど、はい、もう今はもう普通に、あ、これが肺とか心臓肝臓とか、
なるほど、
そうなんです。
もう見てわかる、
見てわかりますね。もう手探りでも中に手入れるんでね、お腹の中に、でこう取り出した時にこう水で洗いながら分けて、
はい、なるほど、水で洗いながら
洗うんですよ、全部あの 山の、その水を利用してその山の水できれいに洗って、もうでもよくすごい山の水は冷たいんです。
そうでしょうね、はい、
だから肉の状態もすごくいいんで。
あ、なるほど。そのこれパッとね、心臓とか肝臓とか書いていると、
はい、
あの どうですかね皆さんの反応は。
あ、やっぱりそのものを見るとちょっとあのグロテスクなんですけど、うんうん、やっぱりこうやって商品化にするとすごく手に馴染みやすいですね、はい、
うん、そうですね、
はい、まあ、反応を言うと、はい、結構興味持ってくれる方もいてますし、
そうですか、はい、これ本当にあの裏の原材料のとこ見ましても、
はい、
あの鹿の肝臓ってただ一言書いてあるだけで、はい、なんか余分なものが一切入ってないんですね。
一切使ってないんです。
これはものすごい技術なんじゃないですか。
なあ、そうですね、やっぱりその防腐剤とかあのそういう腐らないようにアルコールかけたりとか、うん、そのもう完全無添加でもうこだわって作ってますね。
その無添加にこだわったその源成さんの思いとは。
ああ、もうやっぱりその添加物でもう大体体を弱くしてる 人もいてますし、まあまあどまあ、人間だけじゃなく動物もやっぱりそのドッグフードの中に入ってる添加剤で、あの体を悪くしたりアレルギー反応を起こしたり、あのまあがんとか腫瘍とかもういろんなそういう問題はほとんど添加剤が関係してるのかなと。
そうなんですか、はい、なんかいろいろと本当にあのたくさんねあのありますもんね、ペットフードもすっごい種類ですよね、はい、
もうすごい種類あるんで、もうやっぱりもう添加剤が入ってないっていうことでもうお客さんにも手出しやすいようにいろいろ僕なりに工夫して、はい、作ってます、ね、
あのこの鹿さんのこのペットフードの一番の売りは何ですか？
一番の売りというのは僕はあのそのペットフード加工を始めたのはその鹿を殺して山に埋めるっていうのが僕はもったいない、うん、まあ、やっぱり利用価値まだまだあるのになんでこれで捨てるのかと、
うんうん、
もうそれがすごく僕はなんかもうこれこのままでしたこのままやったらその鹿の死体の山を見て何かに利用できないかといろいろ考えたのがやっぱりペットフード加工って、まあ、その鹿の死体鹿の命を大事にしてこれから生かしていこう循環していこうというそれが売りです。
なるほど。その鹿さんそうですよね、鹿さんも残念ですよね、そのただ単に山に埋められ て,
って、ね、埋められて終わりっていうのはね、うんうん、命をこう循環させるっていうのが僕の一番の売りですね。
その命を循環させるっていうのは本当にこう普段このスーパーで食材を買うというような暮らしをしているとね、そのあまりその命の循環って感じられない中ですね、この話を聞いてこのペットフードジャーキーなどを手に取るとなんか本当にそれが伝わってくる気がします。
まあほんまにね、あのやっぱりそのやっぱスーパーとかに並んでるものでしたらその並ぶまでのその過程がやっぱり田舎の漁師さんとか業者さんなり農家さんのその汗水垂らしたそのものがスーパーに流れてる
ですよね。
そこですね、やっぱりね、もう一番まあ感謝もしてますし、僕も最初大阪にいた時も、はい、あのスーパーで買い物をしてますし、まあ物を見ると農家さんが作ってくれたものとかそういう漁業組合の人とかであと漁師さんとかでそういうものをいただいて、でそれで僕らが食べて命をつながれてるっていうのが、
うん、
はい、もう一番感謝の意がありますね。
いやもう本当にその作り手さんがそのような思いで作っているジャーキーには本当にその感謝がたくさん詰まっていて、本当にワンちゃんが食べたらね喜びそうでなと思うんですけれども、この源成さんがですねその初めて鹿さんと対峙した時
はい、
っていうのはどういう感じだったんですか？
もう僕も最初は鹿を殺す締める時、まあ、殺すんですけど、うん、はい、やっぱり心が痛かったですね、
うん、
かわいそうやなと。いやでもこのままやったらもう結局はもう僕が利用しなかったらそのままゴミとして処分されるぐらいやったら仕方ないかなって。ではもう命を奪った以上はその鹿を有効利用もうしようって心に決めながら鹿を殺してます締めてます。はい、
はい、なんかあれですよね、本当にまあ昔からねその縄文時代の人たちなんかは狩猟にね男性は狩猟に行って女性がお家で守ってってみたいな、ね、そんな風にして暮らしてきた食物連鎖みたいなのがあるわけなので、
はい、
そうありがたくいただくっていうことがね本当に一番の鹿さんの弔いなのかなと思いますけどもね、まあ、
それはもうおっしゃる通りで、うん、はい、
はい、このいろんなこのジャーキーの種類ね私知らなかったんですけど、まあ、それぞれに食べ方とかこんな時にはこういうこうの肝臓がいいよとか、
はい、
いろいろなね食べ方があるっていうのをねこの間ちょっとお伺いしたんですけれども、
はい、
それはちょっとねまた来週ねゲストにお越しくださるのでその時に伺ってみたいと思うんですが、
はい、
この ジャーキーを作る、ね、家庭においてその奥様も手伝ってくださるってお聞きしたんですけど。
そうです。僕の力で 100% ではなく奥さんの力も切ってもらったりとか、はいはい、乾かしてもらったりとか、であとフードプロセッサーですりつぶしてもらったりとか、はい、いろいろ力を貸してもらってます。
奥様はどうでしたか、源成さんがそのペットフードされると言った時は。
いやもう大賛成です。
大賛成だった、
はい、
奥様はどんな方ですか。
あ、うちの奥さんはどちらかというと農業がすごく好きな人でして、やっぱりその自然が大事やっていうことなんことで農業で、僕は農耕な、僕の奥さんは農耕民族で僕は狩猟民族っていう、
すごい、そういうコンビですね。
そういう組み合わせで日々頑張ってます。
あ、そうなんですね、はい、どうやってお出会いなさったんですか。やっぱり自然つながりですか。
いや、それもまあ自然的なつながりなんですけど、まあその過程で僕もまあいろいろありまして、はい、うちの妻もまあそういう、はい、なんていうんですかね、その集まりで僕知り合ったんですよ、
はい、なるほど、は
い、畑のそういう集まりとかで、うんうん、で僕もそこで知り合ってうちの奥さんと意気投合して結婚しました、
ね、あ、そうなんですね。なんか2人で力を合わせて、なんか奥様も高素断食のね、はい、セラピー宿というのをされているということなので、
はい、
またお会いできると楽しいなと思います。はい、今日はですね、ジビエを使ったペットフード加工、京丹波ジビエのイノシカ堂のオーナー川本源成さんをゲストにお招きしてお話を伺いました。源成さん、また来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。命をありがたくいただく、そしてそれをペットフードとして、必要な方に、必要なワンちゃんに届けていくというお話、本当に尊いお話で背筋を伸ばしながらお話を伺いました。鹿さんはなんとですね、年間、約60万トンも廃棄処分をされているということなんだそうです。都会で生きていると森で起きていることっていうのはわからないものですよね。なのでこういった実際に自然と向き合い、動物と向き合って生きている、そんな方のお話を聞くことで、また森へ、自然へ、そんなところへ自分たちが何ができるかということを思い直すいいきっかけになったのではないかなと思います。ペットフードを買ってみたいという方はですね、京丹波ジビエイノシカ堂と検索してみてください。クリーム色の可愛いイラストで鹿さんとイノシシさんが乗っているイラストが見えます。手作りで安心安全無添加というのが売りで、ワンちゃん用肝臓や心臓、腎臓、そしてちょっと老犬のワンちゃん用のふりかけといったものも扱っておられます。大変お求めやすく660円からの小袋からお求めできるようですので、ぜひ一度興味ある方はホームページを覗いてみてくださいね。それでは皆様、今日も元気でお過ごしください。